中川雅人の生き生きラジオ。皆さん生き生きしてらっしゃいますか？この番組では木というものを私中川雅人がいろいろな角度から分かりやすくお話をしてまいります。どうぞごゆっくりお楽しみください。皆さんお元気ですか？株式会社 SS の中川雅人です。今日も東京センターの佐久間一子さんと木についてのお話をしたいと思います。佐久間さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
9月15日月曜日はね、敬老の日ですよね。秋のお彼岸も9月は20日から26かな、この期間お彼岸ってこともあって、はい、敬老の日とかお彼岸、これご先祖とかね、おじいちゃんおばあちゃん、さらにはその上の方々ですよね。そういう方々にいい気を届けるには最高のタイミングですよって言ってるんですけどね、
はい、
敬老の日ってもともとは知ってました？どういうのから始まったかっていうの、
ちょっとわからないですね。
私もね、これ諸説いろいろ起源についてはねあるらしいんだけど、
はい、
まあ、1947年に兵庫県のある村でね、
はい、
年寄りの日っていう行事をね作ったらしいんですよ。当時の村長がお年寄り大切にして知恵を借りながら村づくりをしようっていう趣旨だよね。これ9月15日にそれで敬老会開いたっていうのが始まりとされてるっていうことだね。ある村のある行事が全国に広まったかな。
あ、素晴らしい。
すごいね。そんなこともあるのね。この取り組みが広まったことで1966年に敬老の日が国民の祝日になったというわけでね。でもこの、敬老の日ってもう皆さんの、ね、国民、全国民にはねもう知れ渡って、おじいちゃんおばあちゃんいる人は、プレゼントね買って差し上げたりとか、なんかお電話したりとかお手紙したりとかいろいろあるんじゃないかなと思いますね。
そうですね、
うん、あのお宅ももうおばあちゃんですけど。
そうでしたね。私おばあちゃんでしたね。
おばあちゃんになられたからね。
そうですね。
あの時期にもあると思いますよ。
いや、びっくりですね。
はいはいはい、はい、もうそういうお年頃になりましたか。
お年頃でございます。
ね、敬老の日、じいさんおばあさんからさらにはね、まあさっきあのお彼岸とも言ったけども、あの上の方々にね、の木の部分からではね届くんですよ。おじいさんおばあさんに気を送るっていうかね、光を向けていくとその上の方にも生きやすくなるんですね、
はい、
でおじいさんおばあさんっていうと、父方母方っているから、まあ、全部で4人いるかな。
そうです ね、
うん、で4人それぞれの入り口としてね、うん、さらにはその上の家系にこう気がいくっていうようなことがあったりするんだね。だから研修講座ではね、おじいさんおばあさん何か思い出す方いらっしゃいますかとか、よくそんな話をしたりするんですけど、
はい、
ちょっと思い出されたタイミングでそこから上の方にいい気が届きやすくなって、いろんないい反応があったりいい気づきがあったりね、すること多いんですよね、
はい、
だから皆さんもちょっとこの敬老の日きっかけにしていい気を送れる、そんな時間にしたらねいいんじゃないかなと思うんですけどね。
ここで音楽に気を入れた CD 音気を聴いていただきましょう。本気を聞いていただきました。
これ体験談がありました、
はい、
ちょっと読んでもらえますか。
はい。系図を作ってみようと思い立ち作り始めました。実家の方は 18年ほど前に母があちらこちら走り回って調べてまとめたものがあり、それを見て曽祖父母や祖父母の名前だけでなく命日さらに遡った先祖のことも知ることができました。母がまとめたものは私の父方のもので、当時はあまり関心がありませんでしたが、今その冊子を見ると母の行動力と努力に頭が下がるとともに、大切に残していかなければという思いが強く湧いてきます。主人の方はなかなか進みませんが、主人の協力のおかげで分かったこともあり、これから少しずつまとめていくつもりです。この家系図作りによって今私たち家族があるのもご先祖様のおかげだという感謝の気持ちがこれまで以上に強くなり、ご先祖の方々によりたくさんの光が届くよう毎日気を受けています。そしてそのことをご先祖様が喜んでくださっているように感じています。感謝の気持ちと光がもっともっとご先祖様に届くよう、これからも新機構を続けていこうと思います。
ああ、なるほど、まあ、これもいいお話ですね。まあ、家系図作ってみられたっていうことはね、このお母さんという方がね、よくまあ作られましたね。なかなか大変なんですよ、調べて調べてね、分かんないところもあるんだけど、調べて作っていくっていうことね、結構大変なんだけど、
はい、
まあ、家系図の中でもおじいさんおばあさんっていうのはね、自分がほらお会いしてる唯一 の、 あの一番上のね人だったりするわけですよ、
はい、
まあ、曽祖父母に会ってるっていう方もいらっしゃるかもしれないけど、
はい、
ね、祖母祖父そのぐらいが上の、一番の上の人だったりねしてたりするんだね、大抵ね。これ面識があるのとないのとではね、そのなんていうのリアル感っていうかね、
いや、
うん、やっぱりあることで、面識があることですごく気が行きやすくなったりするんだ ね、意識しやすくなるってわけだ。だからおじいさんおばあさん思い浮かべて気を受けられると、まあとっても届きやすくなって、結局その上の方々、その方々に届くと 上の方々に届いていって、よりこういろんな家系の方々ね、楽になられる方が多いんですよね、
はい、
まあ、そういう意味でも非常に、敬老の日きっかけにするのもねいいのかなと思うんだけど、
いいですね、
おじいさんおばあさん、ひいおじいさんひいおばあさん、そのさらにその上上ってね、ずっとつながってますからね、
うん、
でいろんな方もやっぱり、我々応援してくれようとしています、
はい、
ね、これ見えない木となって存在していてね、その方々応援しようとしてくれている。ただ気のエネルギーが高まっていればいるほど、まあできることも多いんだね、
はい、
で、まあ、意識もより広く、うん、なっておられたりする。だからいろいろ応援しやすくなる、まあ我々のことを応援しやすくなるっていうことなんだよね。だから気が高まっていくように、まあ、昔から日本は供養っていうのをね、
はい、
お寺さんとかお墓参りだとかね、そんなことをやってるんだけど、だけどまあそれ専門家に任せなくてもいいんですよね。まあ我々家族の中で、ご先祖をそうやって思えるとやっぱりいい気が届いていて、お経もありがたいんですけどね、そればかりではなくていい気を日頃から届けていけると、どんどん上の方のエネルギー気が高まってね、できることも増えていく。そうすると、まあ、我々にとってもねありがたいことにいろいろ見守ってもらえる分、
はい、
うん、円滑化現象みたいなことが起きますよね。ぜひね敬老の日お彼岸をきっかけにね、より上の方に気を送っていただけるとよろしいと思います。まあご自分にたくさん気を受けられるのは新機構のエネルギー取り入れるってことができるので、
はい、
まあ、新機構をご一緒にできるとね、うん、ますますよろしいでしょうかね。この方も多分、気をたくさん受けながら、いろんなことを調べてね、まあそちらにもだから送れるようになってるんだと思いますけど、新機構もね併用していろいろと、利用していただくとよろしいかなと思います。今日は敬老の日お彼岸の話をね、東京センターの佐久間一子さんとしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。